山里さんとしずちゃんのコンビ南海キャンディーズが結成20周年ということで、南海キャンペーンズっていう3日間の単独ライブを開催しているんですね。初日がしずちゃんの日で、しずちゃんだけが出て、プラス山里さんは出ないでゲストの方がを迎えて、その時は舞台をね、お芝居をやって、2日目が山里亮太の日、山里さん一人で、しずちゃんは出ない。で、3日目最後に南海キャンディーズの日ということで、2人揃って単独ライブをやって締めるみたいな。その2日目を見てきた直後に今これを収録しているんですけど、この山里亮太の日っていうのがすごくて、タイトルが漫才怖いっていう。ここらで一つ漫才が怖いみたいな饅頭怖いになぞらえて、最近山里さんが漫才に対して臆病になっているとっていうところから始まるんですね。まあそのお正月に爆笑ヒットパレードっていうね、元日にやっているネタ番組あるじゃないですか。朝からこう夕方ぐらいまでやってるところで、しずちゃんが途中でネタを飛ばして、で、ちゃんとネタが最後までできないで、山里さんが土下座して終わるっていうことがあって、まあ、それをきっかけに、まあ山里さんをもう一度こう、鍛え直したいみたいないう趣旨で、山里さんには一切内容を伝えずに、マジのシークレットで、山里さんはもう身一つで、この舞台に挑むと。で、何を行うか全く知らせないというスタイルですね。で、お客さんの僕たちも全く知らされない状態で、何かやりますっていうことだけだったんです。で、開演してから僕たちに打ち明けられたのは、これから登場する4人のシークレットゲストと出会って即即興漫才。シークレットゲストと出会った瞬間から即興で漫才を披露していただきますということで、登場したシークレットゲストっていうのが古舘伊知郎さんで、元和牛の水田さんで、あのちゃん、4人目最後爆笑問題太田さんっていう、この方々と即興漫才をやるっていうのは、ただ舞台に出てきて投稿するっていうだけでも、今めちゃめちゃチケット売れちゃうような方々じゃないですか。その4人を迎えて即興漫才をするっていうのが、その僕たちはまあ何も知らされてない状態っていうのももちろんあったんですけど、その衝撃たる、いや、その会場の熱量っていうのが、下北沢の本田劇場っていうのがキャパが350人あるかないかぐらいらしいんですよね。で、そのキュッとコンパクトに濃密にこう凝縮された、まあザ劇場という場で、単独ライブをやればチケット即完みたいな、お笑い芸人の方々、そして古舘さん、そしてね、紅白歌手となったあのちゃんが来てっていうのが、まあすごかったんですけど、まあ何が一番ドキドキしたっていうと、シークレットゲストを知ったというか感づいた瞬間があって、僕はその最前列だったんですね。で、座って、で、開演の前にそのアナウンサーじゃないですか、なんかその写真撮影ダメですよとか、飲食禁止ですとか、退場アナウンスに従ってやってくださいとかっていうのがあったじゃないですか。で、そのアナウンスが流れた後、なんかその BGM は消えないまま、ずっと30秒1分ぐらい、なんかこう何もない時間があって、その BGM が流れて、そのアナウンスが喋りが終わった後、その音楽だけ残って、ずっと、これ何の時間みたいな、なんか空白の時間があって、もしかしたらリアルタイムで配信されていた、そのネットの方ではなんか映像が流れているのかよくわからないですけど、とにかく現場は、あれ始まんないのみたいな感じになってたんですけど、で、まあ、そのもう始まるかもしれないから携帯をいじるわけにもいかずに、まあ、どうしようかなと思って、まあ、舞台のそのセットに目をやったんですね。で、シンプルで、本当に中央には、3発マイク。まあ、漫才 の時にね、中央に立ってるあのね、銀色のマイクですよね。キリンですっていう時のキリン。川島さんが手を添えてキリンですって言ってるあの、あれでおなじみのキリンマイク。キリンマイクではないです。サンパチマイクって言うんですけど。が立ってて、後ろモニターが、でっかいモニターがあって、で、まあ、書き割りというかね、なってて、で、そこには、まあ、漫才怖いっていうタイトルなぞらえて、その、巻物の絵に出てくるような、筆で描かれたキャラクターのような感じのね、タッチで、山里さんが、その、サンパチマイクに怯えて、もう、おののいてて、お尻丸出しで、こう、着物がはだけちゃって、頭を抱えて、あー怖いよ漫才怖いよってやってる絵が、モニターに出されてるんですよ。で、その左右には、まあ、その雰囲気に合わせて、雲がこう、ニョロニョロって、雲がこう、あって、その雲の中に、またその、絵巻物の中の、登場してくるような、こう、例えば、着物を着た女の人とか、こう、町人みたいな男の人とか、いろいろそういう、こう、筆で描かれたイラストがバーってこう散りばめられていたんですけど、それなんか何の気なしに見てたら、その中に、そういうさ、江戸時代とかをこう、模した絵なのにね、一人だけ、あの、目のところでこう、ダブルピースしてる。あれこれって中多様性のあのちゃんじゃねみたいなことを思ったのね。その時まだ僕はその内容を知らないから、これ開演前で即興漫才をするってことすらもよくわかってないから、なんであのちゃん描いたんだろうって。で、その横に目を移すと、ちょっと離れたところに、両手をパーにして、こう前に突き出して、こう両手を広げて、で、こう片足膝をちょっとこうクッと上げて、わっと人を驚かせるようなポーズをしている、男の人。その人は着物を着てたんですけど、うん。まあ、その芸能界でその格好をする人って、もう爆笑問題の太田さんしかいないんだよね。もうこの令和の時代に、いやーってやってる人はもう太田さんしかいないから。え、なんで太田さんなの？え、どういうこと？その一応その山ちゃんと関係性のある人が描かれてるのみたいなことは思ってね。あの知らない方に言う、ちょっと簡単に説明すると、あのちゃんっていうのは前、新食感っていうテレビ東京の番組、これローカル放送だったのかな、関東ローカルだったかもしれないですけども、あのテレビ東京の番組で、まだあのちゃんがグループアイドルに属している時代に、山里さんが MC で、で、レギュラーで、そのあのちゃんらアイドルグループの皆さんがこう、出演してて、で、その時に山里さん曰く、俺が育てたと。俺があのちゃんにバラエティの芸能界に生き抜く術を、いろはを教え込んだんだと。言っていて、あのちゃんの主張としては、いや、私が山里育てたと。私のトリッキーな振る舞いに山里がどう突っ込んでくるのか。ね、それを私が鍛え上げたんだというふうに言って、真っ向から対立しているんで、こう主張がね、もう食い違っちゃって、もうどうなってるかわからない。真相は二人しかわからないなっていうね。やっぱりこう、長年信頼関係を築いてきたと思われていた。二人がね、今こうやって、MLB が開幕してね、このタイミング、何の話？全然話が変わっちゃ、間違えましたね。あの、まあ、そういうことになってるわけです。で、でも、そういう関係性なんですね。で、それを中多様性っていうね、この、あの、少し前に出した、あのジャンの曲の PV にも、山里さんが出てる。まあ、その、あのちゃんからゲロをぶっかけられる役っていうね。その、役どころとしてはね、ゲロをかけられる役という。これで多分もしかしたらこう日本初かもしれないですね。で、太田さんは、まあ今、もうね、放送中ですけど、TBS ラジオのジャンクっていうね、まあ、深夜の1時3時の お笑いの王道のね、深夜ラジオですけど。それで火曜日が爆笑問題、水曜日が山ちゃんっていうね、このジャンクの関係性ってのはあるわけで。でもその、なんで変えたんだろうと思って。で、その開演して、で、一組目のシークレットゲストこの方ですっ って言って、その本田劇場のその階段を登ってって、会場の扉をバッと開けるところまでそのカメラがこうね、足元を映してるわけです。で、その中で山ちゃんは麻袋を頭からかけられて、で、その三八マイクね、その舞台の中の置かれたマイクのところまでこう手を引かれて、わーって、何が起きるのなんて言って、連れてこられて、まあドッキリ状態ですよね。で、そこで、後ろにあったモニターに、こうカメラが映像がパーンとこう抜かれて、この人ですって言うと、ダッて抜いたのが、俺がさっき見ていた、その書き割りのその背景にある絵なんですよ。で、その絵の一つのパッて向いたら、僕が最前列の時から見えていたあのちゃんっぽい絵、太田さんっぽい絵ではなくて、その上段にあった、ちょっとね、遠すぎてね、僕の視力ではいまいちよくわからなかった人にピンがね、そのピントがあったの、パッと。スパーンとその絵を抜いた。で、絵抜いたら、あれこれ古舘さんっぽくねみたいな絵だった。それはね、ズームして初めて分かった。パッって。で、扉をガチャって開けたら、その通り古舘さんが出てきて、うおーってなって。てことはっていうね。そっから、あとで太田さん出てくるんだと思って、ドキドキになっちゃって。いや、その、古舘さんの漫才、水田さんの漫才、あのちゃんの漫才、めちゃめちゃ面白かったし、やってる最中はもうそこに没頭したんだけど、ふっとした時に、その、舞台転換っていうかその、ゲストの方が入れ替わるタイミングの時とかに、ふっとした時に、この後太田さん来んのみたいな。ドキドキしちゃって。なんで俺がドキドキするんだっていうね。漫才しない、その、ただ見るだけの僕がなんでドキドキしてるんだっていう。わーって。まあ、その、爆笑問題のお二人好きですけど、生で漫才を見たことがなくて、この最前列の席から、直線で結んだらおよそ3メーターぐらいの距離で、見れちゃうんすかみたいな時に、ドキドキドキドキしちゃって。もう山里さんのあの、誰みたいなリアクションとか、いいから早く見せてて。これは怒られる。本当に申し訳ないです。そうです。嘘です。100% 嘘です。なんなら、今までの人生全部嘘です。はい。すいませんでした。本当に申し訳ないです。もう登場するやいないやね。まず首を絞めて、で、麻袋パッて抜かしたらですね、山里さんかけていた赤メガネをぶんどり、客席に投げ、綺麗な放物線を描いたね。今春の選抜高校野球やっていて、飛ばないバットって言って、今までその金属バット使っていたものよりも、さらに飛距離が伸びない飛ばないバットを採用したんですね。で、この選抜では、その飛ばないバットがその本当にその威力を発揮していて、今までだったら長打のあたりで、外野の方まで飛んでいったボールが、ギリギリショートの頭の頭上を越えていくぐらいの山なりのボールがこうポーンって出て、これはすごいと。ここまで飛ばないってなると、例えばバントを多用する、こう、短くこう繋いでいくとか、その単打を狙っていくみたいなところで、守備側の対応も変わってくるし、ホームランバッターが長打をね、売りとしてたチームはどうなるんだみたいなところとかも、すごく注目されているんですけどね。それに対しての、その対比として、この太田さんが投げた、この赤眼鏡の放物線、綺麗なホームラン級だったね。綺麗な放物線を描いていて、あ、綺麗だなと。もし、今の選抜で、ちょっとその、綺麗な打球っていうのにちょっと飢えてる人は、この映像を見たら満足したと思うね。ああ、これはいい。この打球はいい打球だな。で、助けてくれっていうね。まあ、普段、爆笑問題の二人の漫才見ない方からすればね、なんのこっちゃって思いますけどね。その、助けてくれって言うんですよね。何から助けてほしいのかわからない。未だにこう何年もずっとやってる、助けてくれっていうのは何から助けてあげたらいいのかよくわからないんですけど、助けてくれって叫んで言うのを僕も間近で見て。で、その後こう、お客さんのね、客席の顔色をこう、バーンと一物にして。でもここしかないと思う。もう思い切って手振ってね、 僕はその端っこの方の席だった、最前列とはいえ端の席だったんだけど、太田さんがこうぐるっとこう客席を見渡すときに、その僕の方こう、まあ、僕自身をピンポイントで見たってわけではないと思いますけど、僕の方を見て、で手を振り返していただいて、レッスンもらっちゃいましたよ。太田さんから爆レッスンをもらいましたよね。手を振り返していただいて、わーって、ね。で、漫才始まって。で、その後はね、集中してね、山田さんと一対一でこうやるかなと思ったらね、太田さん、ちょいちょいその、ギャグを言うたんびにね、またお客さんの方を見るっていうね、お客さんの受け具合、顔色を伺う感じで食ってみて、ね、よしよし受けてるなみたいな感じで確かめたりして、それがすごく可愛かったですね。いやもうね、間近に見れた太田さんのその姿もね、すごかったですけどね。いけない、山里さんの話を全然してない。やばい、山里さん、やばい。山里さんのことをちゃんと褒めないと。ね。山里さんは、だが情熱はあるという、オードリーの若林さんとユニットの話をね、ドラマ化された時も、台本の文字数が俺の方が少ないって。セリフ量が俺の方だけ少ない。森本慎太郎くんのセリフ量が、高橋海人くんに比べて少ないっていうことですごく怒ってましたから。この今回のポッドキャストもね、圧倒的に小田さんの描写の方が多いっていうね、やばいです、怒られてしまいますね、やばいです。番組の皆様からメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。X へのポストはハッシュタグ寝るまでラジオ、寝るまでラジオとつけて感想をお待ちしています。何年か前に自分が NHK の番組に取材してた時も、山里さんのラジオのノベルティでもらったんですって言ったそのノベルティが、普段ラジオで配ってるものではなくて、まあ、山田さんがノリで罰ゲームみたいな感じになって、そのバナナマンの二人とおぎやはぎの二人にはめられて、買わされた高級美容クリームがあって、それを僕を含めて100人ぐらいのリスナーにプレゼントされたんですね。そのうちの一つを僕がもらってて、で、当時もらったものを今も大切に取ってあるんです、っていうことをね、紹介、それがテレビに映ったんです。で、山田さんは、その直後のラジオで、おいと、あんな美容クリームね、普段からプレゼントしてて勘違いされてみろと、ふざけるなってラジオを通じて怒られましたので、なので今回のポッドキャストももちろんね、ご本人の耳には届きませんが、きっともし聞かれたら、俺のライブなのになんで太田さんの描写を朗々としてるんだと怒られてしまいますので、改めて山本さんの話をしたいんですけど、まあ山本さんの話はね、そうそう、いやいや、もうなんていうか、改めてする人がないというか、言わずもかな、とってもすごかったですね。なんかその即興漫才でどんなネタが降りかかってくるかわからない、憧れの古舘さんしかり、同じ吉本の漫才師、元和牛の水田さんしかり、そして、弟子と、自称、俺の弟子、こと、あのちゃんも、ね、あのちゃんだって、あのちゃんなんてのはね、そもそもその、和芸の人ではないわけで、紅白歌手で直前まで、主演、ダブル主演の映画の舞台挨拶を3本こなし、駆けつけた本田劇場の舞台でいきなり山田さんと漫才をして、で、何がすごいって始まった途端ね、山田さんの頭にかけられた麻袋を外さないままギュッと睨みつけるっていう、ね、この野郎てめえっていうことを睨みつけてからのバッて袋切って、おい山里って感じで 久しぶりだなみたいな感じで漫才をするっていうのもすごかったですし、それに対して山ちゃんはパッてこう朝袋を外された瞬間に目にするわけです、相方をね、その時の相方を。でその人と15分20分長くて30分ぐらいかな、漫才を即興でやって、でまたその一回舞台からはけて裏に戻って、またその朝袋かけられた状態でシークレットゲストが舞台に上がってきて、またバッてネタバラシされてっていうのを4回繰り返したんですよ。2時間。ただひたすら。その体力もすごい。もうだから余韻に浸る時間すらもらえなかったっていう、いう中で、4人相手にコロコロコロコロ漫才をやるっていうのがね、まあその、なんか、絶対に普段見れないところ。だからその単独ライブっていうのはいつものね、まあそのまた最高の状態の南海キャンディーズを見たいっていう面もあれば、そうもう一方で、まあその南海キャンペーンズっていうこのタイトルを銘打ってるように、これからも20周年だけどお祝いではなくて、この先もどんどんもっと南海キャンディーズを知ってもらわなきゃいけない。売り込まなきゃいけないんだっていう意味のキャンペーンズ、南海キャンペーンズっていうタイトルらしいので、要はその今まで見なかった、山本さんの新しいところ、即興漫才ってね、今までこう一人でこうトークライブとかね、140っていうね、一人のトークライブっていうのをこう全国津々浦々こう回っているたりするし、それはもう代名詞みたいになったりするし、有名になってるんですけど、その、山本さんがあっと驚く人たち、まあ、その瞬間に漫才を構築していくっていう、今まで見たことのない山里さんの焦りっぷりみたいなところも見れたし、その焦りっぷりは、爆笑ヒットパレードで見たけど爆笑ヒットパレードで土下座した時と同じような焦り方をしていましたけど、風太さんが登場した時同じ角度の土下座をしていましたから、そういう意味では既視感はありましたけど、でもなんか今までこう山本さんだったらでき、まあ山本さんだったら即興までできちゃうだろうと思っていたけど、でもこうやってまざまざと見て、あ、今度からまたこういうのまたもう一回見たいなみたいないうふうに思えたので、こうちょいちょいこうやっていただけると、また新しい南海キャンディーズみたいなね、いうまさにキャンペーンズね、売り込んでいく、その南海キャンディーズをまた多くの人により知ってもらうっていう意味ではすごくいい題材というか、いいまた企画みたいなのがねできたんじゃないかなっていうような2日目でした。ということで、3日目のね、南海キャンディーズの日ね、2人揃っての、しずちゃん山ちゃん揃っての最後の最終日はですね、まあチケット取れるかわからない。まあその今回のね、漫才怖いも、その結局当日の11時に当日引き換え券っていうのを急遽座席、要はその機材席みたいなことのところを整理して急遽売り出しますの、その当日引き換え券を朝、その当日の朝11時に売り出します、ネットで売り出しますっていうのを僕はなんとかゲットしていけたんで、その3日目も僕チケットまだなくて、これ収録してる段階はまだなくて、この後寝て起きて11時にチャレンジして、取れたら行くし、取れなかったら配信だしみたいな、いうところまだわからないんですけども。もしね、チケット取れたら、取りたいなと思いますけどね。ぜひね、生の熱量は、やっぱり会場行ってこそっていうね、この太田さん、水田さん、あのちゃん、ふだしさんの熱量も生で見ることができたし、貴重な体験だったんで、ぜひね、南海キャンディーズ、二人揃っての舞台、久々の単独ライブ、生で見れたらいいなぁ、というようなところです。ね。まあ、結果として、山里亮太の漫才怖い。漫才が怖いまま終わったのか、それとも、お、これは漫才怖いって言ってると、いろんなゲスト、いろんな先輩、いろんな好きな人と漫才できちゃうんじゃないかっていう味を占めて、また今度ね、いつかまた ここらで一つ漫才が怖いなんていう風に言ってこのライブを開いてくる日が来るのかどうかっていうのはまだわかりませんけど、それを期待したいなと思います。というわけで、今夜はこの辺です。皆さんおやすみなさい。